それでは、今日のメッセージ箇所であります聖書を読み出します。ヘブル人への手紙3章1節から19節です。新約聖書3版をお持ちの方は426ページ、2017年度版をお持ちの方は439ページをお開きください。それではお読みいたします。ヘブル人への手紙3章1節。ですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが告白する使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体の中で忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実でした。家よりも家を建てる人が大いなる栄誉を持つのと同じように、イエスはモーセよりも大いなる栄光を受けるにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られたのは神です。モーセは後に語られることを証しするために神の家全体の中でしもべとして忠実でした。しかしキリストは御子として神の家を治めることに忠実でした。そして私たちが神の家です。もし確信と希望による誇りを持ち続けさえすれば、そうなのです。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を頑なにしてはならない。荒野での試みの日に神に逆らった時のように、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試し40年の間私の技を見た。だから私はその世代に憤っていった。彼らは常に心が迷っている。彼らは私の道を知らない。私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れない。兄弟たち、あなた方のうちに不信仰な悪い心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。私たちはキリストに預かるものとなっているのですか、いるのです。もし最初の確信を終わりまでしっかりと保ちさえすればです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心に頑なにしてはならない。神に逆らった時のようにと言われている通りです。では聞いていながら反抗したのは誰でしたか。モーセに仕切られてエジプトを出たすべての者たちではありませんか。神が40年の間憤っておられたのは誰に対してですか。罪を犯して荒野に屍を晒した者たちに対してではありませんか。また神がご自分の安息に入らせないと誓われたのは誰に対してですか。他でもない従わなかった者たちに対してではありませんか。このように彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。それでは堀田先生に祝福を逃がさない道と題しましてメッセージをいただきます。
お祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、 これからあなたの素晴らしい御言葉を取り継ぎます。どうぞ私自身を十字架の血とご聖霊によって性別してくださり、あなたの通り良き管として用いてください。また御言葉に耳を傾けられるお一人お一人の心に御言葉が残り、ご聖霊と共に生きる幸いに歩ませてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。皆様が今日礼拝に来てくださったことを歓迎いたします。神様も皆様のことを歓迎なさっています。今日は祝福を逃さない道というテーマで御言葉を語りたいと思います。少し昨日田中ひとみさんが報告なさっていた集会が無事終わって、うちの妻が参加してとても恵まれたと言ってました。それで実は下稲葉先生は私同じ九州なので知ってまして、とっても素晴らしい先生でありまして、お医者様でありながら牧会もなさって、そして、またお医者様にのの戻り、そして今80でありながら本当に、そして下稲葉先生のですね、情熱はですね、本当に純粋な信仰を持ってらっしゃってですね、本当にイエス様のことをもし押し付けがましくではなく、心から患者様を尊敬しながら大切にし謙遜に、かつでもイエス様にある希望を述べ伝える素晴らしい先生であることを私も知っておりましたので、良い集会になったことを聞いて嬉しく思います。さあ今日、祝福を逃さない道というテーマで御言葉に耳を傾けましょう。一節、皆様に配りましたプリントをご覧ください。大祭司であるイエス様のことを考えなさい。実はこれが人生の中で一番大事なことです。考えなさいという言語は、よくイエス様を見なさい、イエス様を熟知しなさい、この方から目をと心を離さないでいなさいということなんですね。で、私もそうなんですけれども、私たちが悩みや困難があるとき、一番陥ることはそのことばかり考えてそれに支配されるということなんです。もう私を含めて。だから聖書は、大祭司である全部ご存知の神と人の間に立ってあなたを支えてくださるイエス様のことをよく考えなさいとおっしゃってるんですね。で、私もいろんな問題にも押しつぶされそうになるときですね、本当にこのこちらの御言葉にあるように、信仰の創始者でイエス様から目を離さないでいなさい、つまりイエス様のことを考えるとですね、スーッと平安が来るんです。なぜか、イエス様は今通ってる悩みや困難も全部ご存知で、その出来事も支配されているということが分かるからです。ですからどうぞ皆さん、いろんな悩み困難がない人はいませんけれども、その時どうぞイエス様のことを考えましょう。イエス様はそのことを通して私に何をしようとされているのか、そのことを通して私に何を学ばせようとしておられるのか、というイエス様の御声を聞きたいと思うんです。私たちが熟知するイエス様はどんな方かを見ましょう。1、私たちのために多くの苦しみを体験し、どんな時にも私たちを助けることがおできになる方です。先ほど吉田さんの子供メッセージあったように、イエス様は昨日も今日も変わることがなく、本当に変わらず私たちを愛して、私たちがどんなに苦しい時、私たちを愛して助けてくださる。決してイエス様の愛は変わらない。丸に、私たちが告白する使徒、神より派遣された全権大使、誠の神を解き明かし、そして神の言葉を語ってくださった神ご自身であります。大祭司でもあります。神と人の橋渡しをする方、そして誠の神であり誠の人ともなられたので、理想的な神と人の橋渡しの大祭司です。罪の償い主です。ですから私たちが過ちを犯しても神に正直に告白するなら、イエス様の償いが十字架がありますので、許しと清めを与えてくださいますから、 いつでもイエス様のところに行きましょう。2節から6節をまとめますとこういうことです。モーセより偉大なイエス様。その当時ですね、イエス様よりモーセが偉大だという人がいたようですね。ですからこの御言葉があって、モーセは民の立派な指導者でしたが、あくまでも神の家のために忠実なしもべでした。また神の家の一員でした。しかしそれと比べてイエスご自身は神の家とすべてのもの、モーセも含んで、すべてを作られた神ご自身がイエス様です。また神の家のしもべではなくて、神の御子として神の家のしもべではなく所有者、そして神の家を治める支配者です。神の家とは神の神殿、そして今教会が神の霊的な神殿、そして天国とも受け取ることができます。 B、 私たちが一日の中で、一週間の中でよく見つめ考えていたのは何かを今日考えてみましょう。この一週間、私たちは何をよく見つめ考えていたでしょうか。イエス様のことでしょうか。それとも他の人の欠点ばかりを見つめてその人を裁いたでしょうか。あるいは自分の弱さを見てますます落ち込んだでしょうか。あるいは悩み困難さにのみ心目がいってますます自分を落ち込ませたでしょうか。でも皆さん、今日喜びましょう。私たちが見つめるべき方がある。それはイエス様です。ですから私はイエス様を信じクリスチャンになってよかったと思います。私がもしイエス様を知らなかったら、悩み困難さの中で本当に押しつぶされていたと思います。でもそんな時、その重荷をイエス様のところに持っていくことができ、そしてイエス様はその重荷の出来事の中でも意味を分からせ、私に大切なことを語ってくださいました。皆さん、ちょっとこちらをご覧ください。私たちが悩みを陥るときに、私たちがその悩みをこのように見ます。ああ、この世は真っ暗だ。そしてこの悩みがですね、本当はそんなにそのこのくらいの大きさなのに、このように悩みだけ持つとすごく大きく見ますね。課題に評価します。課題に考えて、これを課題評価と言います。すいません。でもイエス様を信じると悩みが魔法のようになくなるとは聖書に書いてありません。でも悩みばっかりをこのように見ると悩みは大きく見えますが、イエス様を信じて、イエス様を見上げて、イエス様の視点でその悩みを見ると、その悩み困難の意味がよく分かって、そして冷静に受け止めることができるようになります。私が62年間、いや、イエス様を信じて44年間、本当にイエス様に助けられました。それはイエス様を見上げて、イエス様の視点でその今の問題の物事を見ると、とても冷静に見ることができます。で、その中で問題ばっかり見て文句を言ったり、他人を見て文句ばっかり言ってるんですが、私の場合はイエス様を見上げて、その今起こっている出来事を見て、まず最初に教えられることは、自分自身の過ち、自分が反省すべきことを教えられてきました。それは本当に幸いなことです。他人だけを指さして責める、その心がだんだん溶かされて、いや、まず自分がこの出来事を通して神様の前に本当に神に立ち返る必要があるんじゃないかということをずっと教えられ続けてきました。ですからイエス様は何一つ無駄なことをなさいません。その出来事の中でイエス様の細き御声を聞こうではありませんか。イエス様、この出来事を通して私に何を気づかせようとしておられるんですかという祈りは素晴らしい祈りです。イエス様は優しく教えてくださいます。そして、でも具体的にやはりイエス様を見つめるということには時間が必要ですから、日々の静かにイエス様を思うときを一日の中でどこかで持ちましょう。それをディボーションとも言いますけれども、それを神様との交わりとも言いますが、イエス様と交わり大切にし、毎日一定の時間を割いて、 咲かなければできませんね。加工しなければ流されてしまいますから、1日の中で5分でもいいです、10分でも、一切のものから目を離してイエス様に目を向ける時間を持つことは大切です。それは問題を避ける逃げるやり方でなくて、問題があってもイエス様を見つめると、イエス様の落ち着いた心の視点でその問題や物事を見ることができますから、本当に大きく変えられます。そして人間関係で悩む時も、まずイエス様のところに行きましょう。その時イエス様がどんなに今日まで私を許してくださったかと思う時にですね、その人を許さなきゃと頑張る前に、どんなに自分が許されてきたかに感動し、その愛で人と接することができるように、イエス様は助けてくださる素晴らしい救い主なのです。そしてその時間を割いて、イエス様のご性質、素晴らしさ、教え、救いと助けの御業を考え瞑想しましょう。この方を、イエス様を熟知し、じっと見、心で見つめ、このイエス様が支配されて今自分の身に起きている出来事の意味と価値を思い巡らそうではありませんか。主よ、その意味を教えてくださいと祈りましょう。私の身に無意味なことは一つも起きない。聖書に書いてあります。御父の許しなしにあなた方のもとに何も起きないと書いてあります。主はすべてを支配し、そして益としてくださる。それは、その益の最たるものは、私たちがその自分の思い通りにならない出来事を通して、もう一度神様に自分自身の過ちが示されたり、神に近づくことができるという益であり、マイナスをプラスに変えられる主です。私たちはこのイエス様を今週も見上げて歩みましょう。そのために、世の流れに流されないためには、時間を5分でも10分でも15分でも確保して、イエス様と交わり、イエス様の視点を、物事の考え方のその視点をいただくことは素晴らしいことです。大きなに、私たちが神の家です。もし確信と希望による誇りを持ち続けさえすれば、そうなのです。聖書は、スタート以上に継続してゴールに達することが大切と教えてくださっています。神の家とは、神の国、天国に入るまでには試練の過程があることを聖書は教えています。確信は、ある箇所では大胆と訳されています。希望による誇り、これは目に見えない天の御国を信仰によりはるかに望んで喜ぶ希望です。私たちはキリストに預かっているのです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ち、の確信は実体、本質、土台というニュアンスがあります。つまり、思い込み、信じ込みではなく、神の救い、神の御言葉という確かな土台の上に立つ確信です。キリストに預かるとは、キリストの恵みに預かる、キリストの天の御国に入ることができる恵みを表します。主イエス様は私たちを決して見捨てないお方です。昨日も今日も変わらないお方です。と同時に、私たちの側もイエス様から離れず、主を信じ続けることを望んでおられます。洗礼を受ける人は多くても、洗礼後も主を信じ続ける人ばかりではないことがわかります。私たちは皆弱いです。ですから、信仰を継続できるように互いに励まし合っていきましょう。いつも主により頼みましょう。私はこの準備をしながら、今日まで来れたのも主のあれ恵みだなとしみじみ思いながら、この説教の準備をしました。私は今日まで44年間イエス様に、高校3年の時、春に出会ったんですが、本当にイエス様から離れやすいものです。でも、私たちは 私は本当に今日まで守られて、今皆様に御言葉を取り次ぎまでしていますが、これは奇跡です。私からにイエス様がおられなかったら、私はとっくに大きく大きく外れた道に行っているのを知っています。でもイエス様は何度も私を愛して、連れ戻して、愛して抱きしめて、そしてこれからも永遠に愛してくださる。そして皆様もそうです。私が今日ここに立っていること自体が、イエス様が生きて、愛して、見捨てないで、支えてくださる証です。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。モーセとイスラエルの家が、キリストとその民の方、模型であるなら、イスラエルの荒野における試みと不信仰は、新しい神の民、新約時代の私たちクリスチャンへの警告、戒め、教訓とも取ることができます。これらのことが起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちクリスチャンへの教訓とするためです。ですから旧約聖書には価値があります。神は良い点だけではなく、聖書の中に神の民が神に逆らった罪の歴史も正直に聖書に記しておられます。それは彼らの広範囲の私たちが旧約聖書を読み、そこに自分を見て、自分たちへの警告、教訓とするためです。かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が、神が与える忍耐と励ましによって、私たちが希望を持ち続けるためです。聖書は、そして神ご自身は、私たちにどんな試練の時にも忍耐と、そして希望を与えてくださる素晴らしい神なのです。素晴らしいイエス様です。そして忍耐とはこのように定義できます。自分の思うようにならない時にも前向きに生きる力、これが聖書の言う忍耐です。自分の思い通りにならない時にも前向きに生きる力、それが神がくださる忍耐力です。それは神がくださる、そこから希望が生まれてくるわけですね。自分の思い通りにならない時、失望していたんですけれども、イエス様を見上げると、それを前向きに受け止める力が与えられて、そこに希望が生まれる。その希望とは、イエス様はこの出来事を通しても益としてくださると信じる希望なのです。あなた方の先祖はそこで私を試み、私を40年の間私の技を見た。神が40年の間生き通っておられたのは誰に対してですか？罪を犯して荒野に屍を晒した者たちに対してありませんか？イスラエルの民は荒野で神に反逆し、主への信仰があればすぐにでも約束の地に入ることができましたのに、それを逃し、40年も自分たちの罪の刈り取り、放浪をしなければなりませんでした。主への大きな罪は無駄な時間を増やすことが、ここで教訓として教えられています。そしてその後も彼らは逆らい続けたので、なんと60万人ほどいたのに、約束の地カナンに入ったのはヨシアとカレブだけでした。彼らは最後まで神様を信じ通しました。神は愛をもって罪を悔い改めるに立ち返るように語られましたが、民は逆らい続けたのでした。ここで皆様に申し上げたいことがあります。旧約聖書をお読みになるとき、神は厳しい方で、新約の神は優しい方、それは間違った読み方です。旧約聖書をよく読むと、神様は何度も何度も許し、何度も悔い改めにチャンスを与えておられることが分かります。ですから神様は旧約も新約も変わりません。私たちに何度でも神様が立ち返るように御声をかけておられる。その御声を聞きましょう。最後に4番目、固くなな心、神の御声、神の恵みを無視する心の結果は、正しい神の聖なる怒りを起こしました。神の安息に入れなかった。生ける神から離れてしまいました。 神は怒るのに遅く恵み豊かな方です、素晴らしい方です、と同時に聖書はバランスよく神は恵み豊かですであると同時に清く正しい方でもあるので、何度も警告を与えても耳を傾けないひどい罪には正しく怒られる聖なるお方というバランスがあります。神は大きな愛のお方と同時に聖なる正しいお方でもあります。本当は旧約の民も新約の民も神様は心から救いたいといつも願ってらっしゃる素晴らしいお方であることを今日覚えましょう。それは主の十字架に愛が示されています。旧約の民はまだ十字架が完成していませんでしたから、旧約の民、モーセもダビデもヨシアもカレブもイエス様の十字架を将来の恵みとして信じて救われたのです。で、新約の私たちは2000年前十字架に書いたイエス様を今度は振り返って、2000年前の十字架が最初は自分と関係ないと思ってたのですが、実は2000年前のあのイエス様の十字架は私の罪を背負って死なれたと、新約の私たちはその2000年前の十字架を仰ぎ見るんです。そして旧約の民はこれから約束された十字架の恵みを見て、モーセたちは信じて、私たちがいつか天国に行くとき、私たちはモーセにヨシアにカレブに会うことができるのです。アブラハムにも、アブラハムもイエス様のことを信仰の目で見たとある箇所に書いてあります。私たちが守られるための御言葉を最後に味わいましょう。私たちは一人では弱いので、今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて、かたくなにならないようにしなさいとあります。互いに励まし合って、誰も罪に惑わされないように。私はクリスチャンになって、教会に行くようになって、本当に神様がこの地上に教会を置かれてよかったなと思うのです。私は教会のクリスチャンの方々からこれまで多くの励ましと祈りを受けてきたので、この44年間イエス様から離れないで、そしてイエス様の恵みに立ち返ってくることができました。そしてこんな私ですが、私にも相談される方が多くあって、私は一緒に泣いて祈って、一緒にイエス様を見上げて今日まで牧会をしてきました。牧師の役は何でしょうか。牧師は自分に人をつけるのではなく、一緒にイエス様を見上げましょうと、その人をイエス様のところに導くのが牧師の真髄なのです。今日と言われている間に、これはこういう意味が隠されています。今日と言われている間にとは、またいつかそのうちにと思わないようにしなさいという意味です。今日の御声には今日応答していくということです。神から与えられた皆さん、今日という日を神と共に大切に生きようではありませんか。私たちの命はいつまでか誰も分かりません。年齢順ではないことを私たちは現実を見て知っています。ですから私たちに今日命が与えられていることを感謝しましょう。そして今日なすべきことを神様に聞いてなしていきましょう。一日一日の積み重ねが人生の集大成となります。主の教会の集会から遠ざからないように祈りましょう。そしてその教会で互いに励まし合いましょう。神が地上に教会を置かれたのは、共に、これは間違ってますね、部屋ではなくて神様を礼拝し、共に交わり互いに励まし合うためであります。ライターズ教会が互いに励まし合う群れであることを私は嬉しく思います。優しく 寄り添ってくださる兄弟姉妹クリスチャンがたくさんいらっしゃることを私は感謝します。皆さん、私たちが孤立するとき、その分罪に悪に誘惑されやすくなるということを覚えましょう。それが箴言に書いてあります。人は孤立するとき、その分罪や悪に誘惑されやすくなるのです。主から離れやすくなるのです。ですから教会があるんです。孤立しないで教会に来て、まず神を礼拝し、その後互いに交わるとき、私たちは大きな支えをいただくんです。お互いに寄り添い、あるときは感謝を分かち合える、あるときは悩みを分かち合い、そして寄り添い、そして一緒に祈る。それは大きな恵みです。そして一人一人がイエス様抜きの一致ではなく、一人一人が主に近づくとき一致が生まれ、共にそこに主にある交わりが生まれ、御言葉で教えられた恵みを分かち合う交わりが生まれます。そして悩みだけだと思ってた暗い心を、もう一度主の恵みを数え直し、感謝し合い、本当の悩み課題も出し合い、すべてをご存知の全能の神に祈り合うのです。その時もう一度申し上げます。主の恵みを数え感謝し合うことがなぜ大事か。それは神様に恵みを数えて感謝するとき、私たちの心の目は神様に向くんです。そして神に心が向いた後、課題を出し合うと、神の視点でその悩みを互いに聞き合うことができますから、聞く人もぐっと自分だけで背負い込まないで、神様の視点でその悩みを聞きますから、一緒に神様と一緒に重荷を負ってもらう交わりがそこに生まれるんです。ですからそれは素晴らしい交わりです。イエス様抜きに悩みを打ち明け合うと一緒に落ち込んでしまいます。でもイエス様を中心に悩みを打ち明け合うと、真ん中にいらっしゃるイエス様がその悩みと重荷を負いながら話を聞いてくださいますから、本当にその交わりはイエス様と一緒の交わりで励まされるわけです。そして重荷をイエス様が負ってくださって、その後もイエス様を見上げながら進むことができる。お互いに全てをご存知の全能の神に祈り合い、皆さん、このことを思うと心が和みますね。神様は全てをご存知、今皆さんが通ってらっしゃる課題や悩み、私が通っている悩み課題、全てをご存知で、いや、ご存知だけでなく、そのことも支配されていると聖書は書いてあります。ですから神のもとに重荷を下ろしましょう。最後に祈りましょう。私たちがいつも主から目を離さないで、互いに励まし合って、主の再臨の日まで守られますように、お祈りをいたします。天の父様、今日の御言葉を感謝します。私たちがいつも素晴らしいイエス様から、昨日も今日も変わらないイエス様から目を離さないで、イエス様のもとに互いに重荷を下ろし合い、励まし合い、主の再び来られる日までイエス様と一緒につながって守られていきますように、尊い主の御名によって祈ります。アーメン。